青柳ゆきのライフスタイルセラピー。こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週がヒーラーの鴨谷真希さんをゲストにお送りする最後の回となりました。鴨谷真希さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回も引き続き皆様からたくさんいただいたご質問の中からピックアップしてお答えいただきたいと思います。はい、質問1、40代共働き娘2人の女性です。真希さんの著書や発信、いつも愛をいただいています。さて、私は相談が2つあります。1、子どものぐずりや不安、寂しさをぶつけられると異常に怒りやもどかしさを感じ、自分が嫌になるほどです。自分を愛したり瞑想したりするのですが、いつもこの気持ちが私を苦しめます。二つ目は、今の自分を幸せに感じているのに、本当の自分とは何か、他にもっと輝く私があるのではと、今の幸せに目を向けられない自分がいます。両方とも考えすぎなのでしょうか、というご質問です。はい、まず一つ目、お子さんのね、不安や寂しさをぶつけられると、怒りやもどかしさを感じる、そして自分が嫌になるっていうことなんですけれども、さん、いかがでしょうか。
これ解決しようとは思わないっていうのが答えなんですけどね。
はい、
子供がぐずったり不安感が出た時には、一緒にそうだよねって、不安だよね、ぐずりたいよねって言って、お母さんも一緒にぐずる、不安になるっていうのが一番いいんですよ。
一緒にね、
そうすると子供の感情を肯定したことになるんです。わかります？はい、すごいこれ大事で、
はい、
今ぐずってるよね、ぐずりたい気持ちわかるよって言ってあげると、思いやりのある子供に育つんですよ。なんでぐずってんのはダメだし、ぐずってんのをやめましょうっていう教育的指導もダメで、それを解決したがってるからもどかしさを感じてるんです。
それで悩まれてるってことですもんね。
だから、愛、今悲しいねと、あ、そうだよね、今なんか不安だよね、そりゃそうだ、今ぐずってます、不安だよね、以上、ここでピリオドなので、この先のどうこうっていうのをやると喧嘩になります。これ夫婦間で私よくやっちゃったんですよ。夫がぐずってて、仕事の愚痴なんとかかんとかっていうから、私キャリアウーマン的思考で、これこうやってこうやったらいいんじゃないのって言ったら、もう激怒するんですよ。でも奥さんたち、それキャリアウーマンだとやっちゃうはずで、
すぐ解決策とかね、具体策を出して、
しかも上手なの。ムカつかれて、ムカつかれてそうじゃなくて、夫はただもう今日は疲れたって言いたいだけだったって気づくのに随分時間がかかって、いや疲れたわ、私も疲れてるよぐらい言っちゃうんですよね。だから子供がその疲れたとか不安って言った時には、 OK、 お母さんも一緒に泣いてあげるよ、ぐずってあげるよっていう風に、一緒にぐずるか一緒に泣く、解決しない、
それいいですね。本当に傾聴っていうか、それでこう理解する、もうただただそれを受け止める、アセプトするっていう、その感じだけで、
そう、
もう
解決なんです。
あ、分かってくれたっていうことですもんね。
そうです。で、これをやっていないで育った子どもたちっていうのがいて、テスト90点取ったって言ってきたのに、母親が100点じゃなきゃダメよって言ったら、喜びを否定するから、喜びが分からないっていう、とある男性がいました。日本の某国立大学出身のめちゃめちゃ頭いい男性なんですけど、そういうのが全然わかんないって言ってます、大人になってから、
喜びが、
だから、よかったね、90点よかったね、あと10点頑張ろうだったらまだいいの、ダメよ90点じゃって言っちゃったから、子どもの喜びに共鳴しない親、子どもの不安に共鳴しない親っていうのが、最も子どもの心の感知能力を高められないので、あ、これは悲しみなんだ、これは喜びなんだ、これは不安なんだ、これは、焦りなんだ、みたいなものを一緒に共感するっていうのが最も大事で、悲しかったよね、辛かったよね、しんどかったね、学校行きたくないね、お母さんも会社行きたくない日あるね、明日一緒にサボっちゃうか、みたいな、そうすると結構学校行ってくれるんですよ。
本当にこれ、まずそれを、ってこう、そうなんだねって相手が言ったことをただ認めるだけでいいってこと、共感するだけでいいってことは、本当悩まなくていいってことですもんね。
そうです、
この方のね。
そうだから、それ自体が解決方法なんだけど、みんな How to do っていうか、こうしたら子どものぐずりや不安感が取れますみたいな答えを欲するんだけど、ちゃうちゃうちゃう、お母さんのほっぺたとハグがあればいいっていうだけでございます。
そして2つ目は、ね、もしかして他の、ね、リスナーさんもこういうご質問あるのかなと思うんですけど、今の自分を幸せに感じているのに、 本当の自分とは何か他に輝くものがあるのではってこう思ってしまうという、
うんうん、これはね、はい、いいことです。ズバリ言うと、
あ、そうなんですね、
はい、思っててください、
うん、思ってていい、
うん、思ってないと不平不満を言っていない方なので、この人の場合は OK なんです、
はい、
今の自分に幸せを感じているっていうベーシックなエネルギーがあるので、うん、今の自分が不平不満だらけでもっと抱えたいっていう人とは全くスタートラインが違うんですよ。
あ、
もう幸せです、ね、いや、しかしもっと輝く場所があるよねっていうのは、うん、いわゆるちょっと難しい精神論で言えば魂の高邁な目的っていうのがあって、人間って、はい、いつだってちょっと上を目指して歩きたいんですよ、
はい、
だから仕事とか家庭のことでもちょっと上ちょっと上ちょっと上って言って、死ぬまでにずっとちっちゃなちっちゃな進化を続けていくのが魂。魂って分かりにくかったら自分の心とか、
はい、
自分の、うん、精神性とかなので、うんうん、下がることよりも上がることを考えているというのはすごくいいんですよ。
いいことなんですね。じゃあちょっと階段をこう、うん、まだ上がある、まだ上があるってこう上り続けているようなイメージですかね。
そう、だからこれを例えば他の事例で言うとね、90歳でゲーマーのおばあちゃんとかがいるんですよね、うん、でなんか何十万人も、ゲームを一緒に実況を見てくれる人がいるっていうのは、まさにそのもっと輝く私があるのではっていうのを90歳まで実行しているので、
はい、
この方ももしSNS が匿名とかでできるのであれば、うん、SNS をやってみたりとか、
うんうん、
そういうふうにゲームをやってみるとか、うん、自分の作品を何か売ってみるとか、
うん、
売れる結果じゃなくてその途中に幸せを感じてるっていう部分を続けていってほしいんですよ、
はあ、なるほど、うん、そしてこういう考え方いいっていうか、もう肯定するわけですね、
うん
うん、もういいんだよっていう、
そう、うんうん、すごい不平不満があってもっと輝く場所を求めてしまうっていうケースの場合は、今ある場所に感謝しましょうっていうのが私の説明になります。
はい、
うん、ベーシックに感謝っていう土台があった上でさらなる進化を続けたいっていう場合は
いいんじゃないっていう話なので
、はい、
ありがとうございます、はいはい、次質問に、マキさんの元気の源は何ですか。お忙しい毎日だと思います。毎日欠かさずしていることや定期的にしていることがあれば教えてくださいとのことなんですけれども、マキさんいかがでしょうか。
はい、いやむっちゃ仕事をしちゃっているので、
はい、
仕事以外のご質問だと思うんですよね、
はい、
そうね、できればオーガニックのものを食べたいけど案外食べられていなかったりとか、
うん、
皆さんが思うほど朝なんか30分瞑想をとかそういうような美しい日々は実はしていなくて、
うん、でも皆さん結構いいんじゃないですか。そうなんだ、マキさんもやってないんだっていうところで、
欠かさずしていること、オーガニックの紅茶を飲むのが好きとか、
へ、
本を読むのが好きとか、
はい、
あとはひらめいたら絶対 YouTube を見るようにしていて、
うん、
そのなんでこの YouTube 見ろっていうふうにひらめいてるのかなと思うと、お客さんのセッションに必要な情報だったりするんですよ。
へ、
ある時突然某海外の一流メーカーのソファーの動画を見ていた時があって、
はい、
2日後に来たお客さんが家のリフォーム考えていて、そのソファーの話になったりとかするので、 YouTube 見ることに罪を感じている人もいるんですけど、私は違うと思ってるんです、うん、
情報を取るみたいな、
そう、 YouTube をただだらだら見たいの中に何か答えがあるっていうのが私の発想なので、
うんうん、
YouTube とかの動画も見たいなと思うものはこまめに見るようにしてるのと、うんうん、あと最近これは実は秘密にはしていた話がありまして、次の2月で1年経つんですけど、
はい、
ピラティスにはまりました。見事に、マシンピラティスですね。これは
おっしゃってなかったんですね。
どこにも言ってないですね。
あら、
ブログでも言ってなくて、うん、黙ってたのは私三日坊主って結構やめちゃう人間なので、
うん、
やめないよっていうところになったら言おうと思ったんですけど、
本邦初公開、
そうですね、うん、マシンのピラティスで音楽がかかっていて、
はい、
集団でやるんですけど、すごく自分にフィットしてるところがあって、そこでやったら多分体重が 3.5 キロぐらい落ちているので、お腹も締まってきて、なので毎日じゃないんですけど、まあ、定期的にやってるって言えば今週に2回から3回は、
2回から3回結構多いですよね。
そうなんです、愛のエネルギーカジノの3冊目で編集者さんに週に2回から3回推し活っていう文章を入れましょうみたいに言われて、いや週に2回から3回厳しいですよねみたいな裏話、あ、言っちゃいけないなんかそんなことがあったりしたんですけど、週に2回から3回まで今来れたので、
じゃあこのご質問があったからこそ今回本 論法で、ね、そうですね、言えましたね。
有言実行ですね。
ピラティスだそうです、はい、ありがとうございます。で質問3、はい、いつも温かくユーモアあふれるお言葉に励まされております。長年管理職をされていた牧さんへ質問です。大好きな職場からいつ早期退職を勧められてもおかしくない状況にいます。残っても残らなくても大きな環境変化が見込まれますので、心構えなどアドバイスいただけると嬉しいです。いつもありがとうございます、とのことなんですけれども、
大好きな職場って言ってるところで素晴らしいと思いました。
はい。
ってことはよ、この職場を愛してるはずなんですよ。
うん、
愛しているっていう部分と早期退職って本当はエネルギー的に合致しないんです。
はい。
愛していた職場だったけど早期退職するほど悪い職場になっちゃいましたっていう相談ならわかるんですけど、
うん、
大好きな職場で早期退職を勧められている、
うん、
ってことはもうちょっといた方がいいと思いますよ。
うーん、逆に
大好きな、うん、この質問の、ま、たまたま文章が間違っちゃってそうだとしたらまた違う答えになっちゃうんですけど、大好きな職場の空気が悪くなって辞めたくなりましたとは書いてないから、
うんうん、
この人は多分、最後の少数精鋭たちとともに、
はい、
ぐっと力を出していくんじゃないかなと思いますよ。
うんうん、だから逆にこう、ね、残っても残らなくてもって言ったら本当はこの大好きだって言ってるんだったら、うん、むしろ働いた方がいいっていうことなんですね。
そう、うんうん、大好きっていう原動力があれば人員削減しても大丈夫だったっていうケース私他のお客様で知っているので、
はい、
大好きじゃない人は辞めてってもらった方がいいんですよ。
あ、
逆に そこでうまくリストラがいって業績回復した会社なんてこの世にはいっぱいあるので、
なるほど、
あなたのおかげで会社が復活するかもしれませんみたいな、
ああここで大好きって書いてあるんだから、 それがエネルギー、
うん、言っちゃったからもうあれよ大好きでしょって言われちゃう、
うんうんうんうん、じゃあそのエネルギーは多分会社へ多分伝わりますよね。こんな風にね、
でその後で、まあ、残りましたと、後で、やることやった時に満足感を持って感謝を持って辞めるとすっごくいい転職ができるはずなんです、
うんうん、
なんでかっていうとくよくよしてないし落ち込んでいない人の方が採用されやすいから、
うん、
私首切られたんですみたいな暗い顔じゃなくてね、
うんうん、これでも逆にこれ大好きな職場って言ってても、うん、まあ、会社側からじゃあ例えば早期退職してくださいって言われちゃったらどうなるんですか、うん、
言われちゃった場合は、うん、神のみぞ知るなんですよ、
うん、
現世界ではどうにもなんない結論が出た場合は、
はい、
やっほーって言ってやめた方がいいんです。今現実界ではよく分かんないことが起きましたと、私はこんなにこの会社好きだったけどどうもいらないって言われちゃったっていうことは人間界では分かんないことが起きたなと、もっと自分にとっていい職場があるはずだっていう考え方が
もうね向こうから言われたら
ピンチが
逆になんでって思わないで、
思わないで、うん、ピンチがチャンスなので、うん、そこから出ろよっていう可能性があるんですよ。
実は何かのサインだったりもするってことなんですね。
それはご先祖さんなのか守護霊なのか、うん、まあ、ハイヤーセルフという言い方なのか誰でもいいんだけど、うんうん、展開から見た時は人間界でわからない答えがいっぱいあるので、
やっぱり起こることは必然っていうことなんですね。
間違いないですね、はい、
ということです。
ありがとうございます。
では最後の質問になります。牧さんにお伺いしたいこと、2026年来年ですね、意識した方がいいこと、行動すること、良いことがあれば教えてほしいです。
また難しい質問でございますねまず、うん、女性に生まれたっていうことを尊んでほしいなっていうふうに今急にひらめきまして、
あ、
うん、
降りてこられましたか。
女性の方が迷いが少ないはずなんです、うん、
いや
男性のリスナーさんごめんね、はい、男性のリスナーさんもいい人いっぱいいるんだけど、うん、女性の方が生命力とか、うん、まあ、ご飯を作る当番もちょっと多いっていうのもあると思いますけど、
はい、
その自己実現とかそういうテーマがすごく基本的に好きで、うん、まあ、スピリチュアルが好きって言ってしまうとまた語弊があるんですけど、
はい、
男性どうしても左脳でなんか稼げればいいやとか、
うん、
そういう方がこの世には多いのかもしれないし、うん、まあ、家族のためにうち、うん、私自分だけ儲かればいいやっていう方も多いかもしれないけど、
うん、
案外女性の方が人のためとか、うん、もっといい世の中になるにはとか考えてくださるので、
はいはい、
その2026年は女性で生まれてよかったっていうふうに思っていただくのがまずいいのかなっていうふうに思うのと、うん、じゃあその自分をどうやっていたわるかっていう部分をよりこうレベルアップしていただくのがよくて、
はい、
まあ、私は散々オーガニックの食べ物を勧めてますけど、
はい、
100% は無理だとしても、
はい、
オーガニックのものを食べたいなとかいうふうに思う自分を維持していただくことと、
はい、
それから、少しだけ自分にとってご褒美になるお洋服を買ってみてください。
お洋服、
はいはい、でそれは、
うん、
例えばですね、
はい、
朝の話をします。これは一例なんですけど、はい、朝って電磁波を防止してくれるので、
はい、
パソコン仕事で疲れちゃう人は朝のシャツとかを着るとか、
はい、
朝のブラウスを買うとか、
はい、
あと洗ってもそのまま干せばなんとかなっちゃう朝っていうのがすごく増えてきてるので、はい、リネンもそうなんですけど、
はい、
それを買うのもいいし、あとはカシミヤのセーターとかも買っていただくのもいいのかなと思うんですけど、
はい、
自分が誇らしくなる服を、
はい、
来年浪費という意味ではなくていつもより我慢しないで買った方がいいと思います。
へー、そうなんですね、うん、こう自分心地いいとかちょっと自分をアップさせるような、
うん、
まとうものにつけるものを、
そう、
へー、
でそうするとオーガニックのものも食べてます、で着るものもいつもよりちょっといいものを買いましたみたいになった時にイコール自分を大事にしてるっていうことでますます自分の生き方とか心がけとか、
はい、
精神性とか、
はい、
例えば鬱になりにくいとか、はい、そういう部分が一本柱みたいに通ってくるので、
はい、
来年もあんまりケチらない方がいいと思いますよ。
わかりました。でもお答えいただきました。やっぱ今ね天木さんがおっしゃってる、うん、やっぱりオーガニックのものを食べて自分にねエネルギーを入れると、うんうん、ちょっと自分にいいものっていうものをケチらない。
値段の高いものっていう説明でもなくて難しいんですけど、うん、日本の職人さんが作ってるなんとかみたいなネットとかもあるので、うん、そういうところでちょっと思い切って買ってみるとか
質のいいもの、
うん、
自分も喜ぶような、
そう、そう、これ買ったらもう絶対10年着るみたいなものを買うとよくて、
うん、そしてご機嫌になれますね、そんなものを買った
らね。そうなんですよ、
うんうん、
でそうすると本当に良いのかなって思うし、女性がブレないでいてくれるとすごくよくて、うん、男性たちを引っ張ってっちゃうんじゃないかなと。
来年、
はい、青柳先生とか
やります、
うん、青柳さんが運気を
上げる、いやオーガニックの服質のいいね、はい、でもそれ聞いてるだけでなんかいいですね、なんか何買おうかなとか楽しいなって来年ね思いますよね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回で5回にわたってお話いただきましたけどありがとうございました。いかがでしたか、こんなね質問いっぱい。
いやー、
とんでもないです。まだね全部ちょっとピックアップできなくて申し訳なかったんですけど、いかがだったでしょうか。
とにかくあの質問ねたくさんいただきまして本当にありがとうございました。いやもう楽しゅうございましたよ、
本当に、
はい、
ありがとう。私もとってもなんかお時間許す限りまだまだお話したいっていう感じですけれども、
はい、こちらこそ
ありがとうございました。
貴重なお時間いただきありがとうございました。素敵なスタジオで本当にありがとうございます。
ありがとうございました。ここまでのお相手は青柳ゆきと
鴨山木でした。
鴨屋さんありがとうございました。
青柳さん本当にありがとうございました。お名残惜しいです、ね、さようなら、
さようなら、
またね。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。